おはようございます。ご紹介いただきました幸福ニュータウン聖書バプテスト教会の協力牧師影徳穂と申します。今主任牧師が影愛希という長男でありまして、影先生というとまだ私の方のイメージが強いので、主任牧師は愛希先生というふうに呼ばれているんですね。多分もう少しすると愛希先生が影先生になって、私は徳穂先生に多分変わっていくだろうというふうに思います。しかし神様が本当に横浜の幸福ニュータウンという場所に私たちをお使わしくださいまして、私たちの宣教の働きも開拓の最初からしますと40年の働きになります。本当に長い間神様が本当に用いてくださって、この幸福ニュータウンの地にあって、本当に今もなお教会がそこに建てられている。そして私たちの願いは教会を中心とした町を作っていく、教会を中心とした町づくりですね。幸福ニュータウンというところは新しい町、まず新しいと言いましても、もう50年ぐらいにはなるわけですけれども、そこから始まって町ができてきた。私たちが最初に幸福ニュータウンに入ってから、そこは本当に整地をされたですかね、もう建物がない、本当に造成地でありました。最初はそこに家がなかったですね。ほとんど家がなかったので、そこに伝道するのは難しいということで、隣の町の市ヶ尾というところで4年間の伝道しました。でやがて少しずつ家が建ってきたんです。そして私たちは進学を卒業しまして、その造成地の、まあ、家がポツポツ建ち始めたところで家を借りまして伝道を始めてまいりました。そしてやがて町が少しずつできて、地下鉄が通るようになって、そして町が発展して、今大きな町になってまいりました。最初の人口が5万人ほどでありましたけれども、今23万の人たちがそこには住んでいます。そしてそこに多くの人たちがいろんなところから移り住んでこられた。ですから古い町ではないんです。そしてやがてその家庭がそれぞれの親を、遠くにいる親をこの自分たちの住んでいる町に呼び寄せてる、ね、ですから呼び寄せ高齢者というんですけれども、それぞれ田舎にいた両親を呼んで幸福に歌うので一緒に生活をする、そういう呼び寄せ高齢者という方が多くいる。一番高齢者の流入率が高いのが私たちの町なんです。ですから若い世代の人たち、そして子どもたちがすごくたくさんいます。そして今は高齢者の方も増えてきました。広島から引っ越してきましたとかね、福岡から引っ越してきましたとか、いろんなところから皆さんお年寄りの方が引っ越してこられた。そうなりますと古い関係がないんですよね。ですからこの町にもう10年いるんですけれども、町のことはよくわからないという高齢者の方々も多くいます。ですから非常にこう人間関係が、まあ、希薄な町というふうにも言うことができるわけです。誰もよく知らない。ですからそういう中で本当に孤独に、もう家からあまり出ないでいつもテレビばかり見ているような高齢の方々もおられる。まあデイサービスには週何回か行きますけれども、なかなか家を出ることができない、そういう方々もおられます。いろいろな方々がおられるんですけれども、そういう本当に関係性というものが非常に希薄なんですね。まあ、そういう中で本当にイエス様の愛を中心とした本当に深いつながりのある町を作っていきたい、 それが私たちの願いであり祈りなんです。そういう中で教会の働きとともに NPO という特定非営利法人の活動というものを今しております。そこでは精神障害の方々の地域活動支援センター、そして障害を持たれた方々のヘルパーステーション、そしてもう一つが先ほどおっしゃってくださいましたカフェ、命の木というカフェをやってます。そのカフェで高齢者の方々の活動もやってるんです。それは横浜市の事業として介護予防、介護にならないように要介護の方々を対象とした、体操教室、そしてお話し会、そして、手話の勉強みたいなものをして本当にこう交流をしております。そしてその高齢の中から、高齢者の中から今2人の方が救われて、そして 3,4 人の方々が教会に足を運んでくださっております。本当につながりが非常に希薄な町の中でイエス様を中心としてその関係が少しずつ少しずつつながってきている、そんな状態の中で私たちは伝道させていただいております。私たちが伝道し始めたのは駅から15分ぐらい離れたところでありましたが、昨年本当に駅の歩いて2分ぐらいのところにビルの一室を借りて伝道するようになっていったんですね。今本当に中町台という駅なんですけれども、横浜市営地下鉄の中町台という駅から歩いて2分ぐらいの本当にすぐの目の前に教会が今あります。本当に神様は不思議な形でこの町の中心のところに私たちをお送りくださり、そして福音の宣教というものをさせていただいています。ですから月に2回ぐらいは駅の前で、日曜日の午後は教会の方々が集まって賛美をしてるんですね。月に2回は駅前で賛美をして、そして教会の案内をお配りして、そんな活動もあります。また毎週木曜日には小さな子どもたちのためのお話し会というものもされています。そして命の木のカフェでは毎日カフェが開かれ、いろんな方々がおいでくださる、そのお話を聞きながら交流をしている、教会の働きとともに日々の歩みというものがそこにはあるんです。私は協力牧師になりまして、今ヘルパーステーションの管理者です。ですからほとんど毎日障害を持たれた方々と一緒に生活をしていることが多くあります。これから高齢者のための事業もしていきたいというふうに願っているわけですけれども、神様本当に私たちを作り変えてくださってキリストの愛を伝える、またキリストの愛を実践していく場としてさまざまな知恵を与え、導きを与え、そして兄弟姉妹たち働き手をお備えくださっている、そういう中で、今回秋山先生を通しましてお招きをいただきました。本当に秋山先生とはもう50年代のお友達といいますか、私も先輩なんですけれども、50年来本当に先生とのつながりというものをこれまで持たせていただいております。私が最初に救われて出席したキャンプ、福岡の方にありましたけどキャンプで秋山先生が、皆さんに紹介されてるんですね。私は初めて教会のキャンプに行きましたけれども、そこで秋山先生、この青年はこれから進学校に行くんですという、そんな人がいるんだなというふうに私はその時は思っておりましたが、今本当にこうやって50年してなおそれぞれ感謝のために生きることができる幸いを心から感謝をしております。今日は私はあなたを愛しているという大きなテーマの中で、共に神様の愛について考えたいというふうに願っているわけですね。先ほど読んでいただきましたヨハネの手紙第1、4章の7 7節から12節までのところを中心としてお話をしたいというふうに願っているわけですけれども、今回のテーマである私はあなたを愛している、この私、これ私じゃないですね聖書の中に書いてあるのはまさに神様の言葉として書いてあります。神様が、神様はあなたを愛しておられる、神様の目にはあなたは高価で尊く、神様はあなたを愛しておられるという。ですから私はあなたを愛しているという、愛がテーマでありますけれども、これはまさに人の愛ではなくて神様の愛、それがテーマとなっているということですね。まあ、日本人というのはあまり愛という言葉は使わないですよね。まあ特に年配の方々は愛という言葉はちょっと気恥ずかしくて使えないというようなことがありますよね。若い人はね、愛してるとかいうのあるんですけど、私もなかなか愛してるってね、家内に対して愛してるよって、ね、そういう言葉はなかなか使えることはできないんですよね。まあ、ただ日本ではこの愛という言葉はどちらかというとこう 人間的な非常に感情的な、まあ、ものとして受け止められていくとですね。しかし聖書で言う愛という言葉は、まあ、皆さんよく知っておられると思いますけれども、3つの意味を持つ言葉ですね。3つの言葉で表現されております。1つは男女の愛というのは、まあ、日本ではそれがほとんどだと思いますけれども、聖書の中ではギリシャ語という言葉が使われておりますけれども、そこでは男女の愛はエロスという愛が使われていますね。そしてそれを超えて、男女の愛を超えて人間同士の愛というのはフィレオーという言葉が使われています。それは人間同士の条件付きの愛。しかし聖書が、この新約聖書がほとんど書いている言葉、愛という言葉は、その人間的な愛を超えた神の愛、アガペ、アガペという愛がここには語られています。聖書にはエロスという愛という言葉は使われていないです。ですから聖書で読む、互いに愛し合いなさいというのは、人間的な愛とか男女の愛で愛し合うっていうことじゃなくて、神の愛、一方的な愛、無償の愛、その愛でお互いが一方的な愛を持って愛し合いなさいというふうにこう書かれているわけですよね。私たちは神様から一方的な愛を持って愛されている。神は愛です。愛という言葉は分かるんですけど、じゃあ神様はどういうふうに私たちを本当に愛しておられるのか、具体的にはどうなんですかというふうに考えるわけであります。キリスト教の神という時に、私たちは日本の神々のように考えてはならないんですね。キリスト教の神というのは父と子と聖霊、三つにして一つなるお方であります。これ非常に難しい教義なんですよね。先ほども証にありましたが、父と子と聖霊という三つにして一つなる神、三位一体の神というのを理解するのは非常に難しいです。常識では理解できないですね。父と子と聖霊、それが一つの神である。とユダヤ教では一神教であります。しかし父なる神、創造主なる神だけが神であります。ユダヤ教は創造主なる神お一人であります。しかしキリスト教は三つにして一つになる神、これ大きく違うんですよね。正統的なキリスト教というのはまさに三位一体を信じている教会、それが正統的なキリスト教というふうに言われます。ですからエホバの証人の方々はクリスチャンだというふうにおっしゃいますけれども、彼らは三位一体を信じていないんです。エホバ神を信じてますけれども、イエス様は神の子だけども神ではない、 聖霊は神の力ではあっても神ではない、そういうふうになっているんです。ですから正統的なキリスト教というふうに考えるときに、三位一体を告白していないキリスト教はキリスト教ではありません。キリスト教の形を持ちながらイスラエルの信仰を伝えて、それを異端というふうに私たちは言うわけですけれども、この三位一体、父なる神、子なるイエス・キリスト、聖霊なる神、この三つの人格を持たれた一人の神。もうだんだんここにまで来ますと、なんとなくわからないという部分も出てくるわけですけれども、ユダヤ教のレビたちがなぜイエス様を十字架につけたのか、それはイエス様が自らを神としたからなんですね。イエス様ご自身を神と一つである、父なる神と私は一つである、神と同じ位置に自らを置かれたので、ユダヤ教徒たちはなんとひどい、神を冒涜するものだとしてイエス様を十字架につけてしまったわけですよね。ですから彼らはイエス様を神と信じてなかった、聖霊も知らなかったです。しかしイエス様を通して私たちは子なるキリスト、神なるお方としてイエス様を信じ、そして聖霊もまたイエス様が送ってくださる真理なるお方として私たちは信じている。三位一体は理性ではわからないけれども、聖書は神ご自身が自らの姿としてこの三位一体を示している、だから私たちは信じるですね。父なる神、子なるイエス・キリスト、聖霊なる神、このお方が私たちを愛しておられるということ。まず第一にこの父なる神、創造主なる神の愛というものを考えてみたいと思うんですね。創造主なる神の愛、私は愛といってイエス様十字架ということだけを考えてしまうわけですけれども、しかし創造主なる神の愛はもっと大きな意味で私たちを愛しておられるということを知ることができます。神は私たちにこの素晴らしい世界というものをお与えになっているんですよね。富山に来ますと、もうこう自然とかいうものが、横浜よりもたくさんありますよ。美しい世界、あるいは春夏秋冬、特にこの日本は四季折々の美しさというものがあります。自然はすべて調和が取れた世界であります。自然の生物も陸や海、空に生きる者たちもこの世界の中で生き続けている、あるいは種をまけば実がなり、その実を取って食べることによって人は体の栄養のバランスを保つことができる。不思議だなと私はいつも思うんですね。何の変哲もない土のところに種をまくと、それがちゃんと実を結んでいく。家庭菜園している方々は、ね、自分の畑、自分の庭に種をまい、耕して種をまけばそこにいろんな実が出てくるわけです。トマトができたりとか、ナスができたりとか、キュウリができたりとか、私たちも昔ちょっと庭があった時にはそれ作ったりしてましたよね。本当に神様、この自然の中にあって、それに私たちに生きるすべての条件というものをお与えくださっています。創世記を見ますと、神様は6日間でこの地を作ってくださったと書いてあります。そして5日間のうちにそのすべての自然をお作りくださり、6日目に 全ての自然が整った後に人間を作りくださったんです。人間が本当に喜んで生きることができる、その全ての条件というのを神様はまず用意して、そして私たち人間が生きることができる全ての条件を整えた上で人を作っておられるんです。神様は本当に人を愛して、その全ての条件を整えて最後に人を作ってくださった。今の自然も私にとりましては本当にもう自然のない町という、自然の中で生きるということは本当に健康的には非常にいいと思いますよね。また創造されたこの人間というものの中に神様の創造の技というものが本当に明らかにされているわけです。神様人間をお作りになった、全ての条件を整えた上で、そして人間をお作りになった、それは動物のように作られたんじゃないんですよね。人間が作られたのは動物のように本能によって生きるようにと作られたわけではないです。神様はご自身の形として人を霊的な存在として特別に作ってくださった。理性と自由な意志というものを持ってお作りくださったんです。人は神が与えられた知恵と判断力を持って、そして委ねられた世界を治めていくように、神様の尊い働きを委ねられて生かされたものなんですね。それゆえに神が私たちを価値ある存在として、高価なものとして作ってくださっているんです。しかし人間は正しくそれを用いるどころか、まさに動物のように神の恐れを忘れ、自分中心の生き方の中で堕落して、本当に理性を失った動物のように生きていることがあるわけですね。今の時代はまさに本当に人間が人間なんだろうかと思えるような出来事もたくさんあります。人を殺して、そして何かを奪っていく、まあ、今回横浜でもそういう事件がありました。本当に心痛むものですよね。あるいは世界においては戦争があり、子どもたちや多くの市民が殺されていく、戦争という名の中で国家の益のために互いが戦い合って、それを滅ぼし合っていくような姿というものがそこにはあるわけです。神様は素晴らしいものとして人間を作りくださったにもかかわらず、人はこの神を忘れて自分中心に、自分たちの益のために互いに殺し合い、互いに奪い合っている。神様は人間を素晴らしく作られました。しかし人間は堕落をしてしまいました。しかし神はそれでもなお堕落して、本当に神様知らない自分自身に生きているような人間さえも愛して救いの道を開いてくださった。神はご自身の最も素晴らしい愛を持って環境を作り、人間を作り、しかも堕落したようなものさえもなお憐れんで愛し続けてくださっている。人間は神から与えられた自由な意志、神がお与えくださった理性を用いて生きるべきでありました。しかし善悪の知識の木から取って食べる、神様が禁じられたことはただ一つだったんです。全てのものは用意されました。全てのものは人間のために作られました。全てはそれを享受することができた、喜んでそれを食べることができた。ただ一つ取って食べてはならない、それは神様が ただ一つだけ禁じられた出来事、それは私たちが理性的な自由な意志を持って神の言葉に従うことが求められていたということです。ただ一つ禁じられた。なぜ禁じられたかと言いますと、私たちが自由意志と理性を用いて、これは神様が取って食べてはならないとおっしゃったことなんだという神の言葉を信じて従っていく必要があった。そこに人間の理性と自由意志というものが明らかにされているんですね。人間はロボットではない、神様のロボットではないです。神様が愛してやまない神の被造物でありますけれども、霊的に神と交わることができる素晴らしい存在として神様をお作りになった。ですから彼らは神の言葉を信じ、禁じられたことは禁じられたこととして受け止め、神の言葉に信頼してそれを取って食べてはならなかったんです。しかし神の言葉を彼らは軽んじました。そして自分の感情、自分の願い、様の誘惑の中で、なんか美味しそうだな、いや神様そう言われたけれども、でも取って食べたら美味しそうだな、サタンはそこに誘惑を与えました。いつも私の心の中にはさまざまな誘惑があります。ああ神様に従うべきだと思いながら、この世の都合や自分重視の思いの中で神様の願わないものを選んでいく弱さというものがあります。しかし神様はそれでも私を愛し、真に神の子として生きるように救いの道を開いてくださった。神様は全てこの創造の初めから私の自身の創造、そして私の人生の全てにおいて神の愛の中で導かれているという。ただ私たち自身がその愛にどう応えて生きるかという時に、私たちは自分の願いや思いを優先させて生きているという人間の罪の姿というものを私たちは持っているんですよね。人間って愚かですよね。神様がこんなにまで愛してくださって、環境を作ってくださって、素晴らしい世界に、美しい世界に私たちは生かされていながら、その美しさを自動土地にして、自然を破壊して、ホテルを作って、誘導として、自分たちの富のためにいろんなものを作り上げていく、神を恐れながら作っていくんであればいいんですけれども、でも人間は自分の欲のために自然を破壊し、人を利用し、そして人を傷つけていく。神の愛というものは私たちと自分に愛してくださってだけでない、私の生活全てにおいて神様愛を持って私を包んでおられるんですよ。イエス様はおっしゃいました。空の鳥を見なさい、彼は借り入れもせず蔵に納めることもしないけれども、神様はそれを養っておられる。野の花を見なさい、彼らは紡ぐこともしない、自然の中でただ咲いているだけだけれども、でもあなた方はそれよりも価値があるものではないですか。いえ、ソロモンのあの栄華さえこの花の一つにも比べることができないほどに神様素晴らしくその花を作っておられる。あなた方はあの空の鳥よりも、また野の花よりも価値あるものではないですか。神様の栄光を表すことができるように人は作られ、そして神にあって輝くことができるんです。第2番目にイエス様の愛、 神様が本当に全てにおいて愛が満ちておりました。しかし人間は堕落してしまった。その愛を受け止めることができなくなっている。この私たちに対して神は一人子イエス・キリストをお与えになったんです。イエス様はこの地上においでくださったんです。神であるお方は永遠なるお方、全能なるお方、そのお方が父なる神の御心に従ってその栄光のすべてを捨ててこの地においでくださった。そして人間と同じようになってくださった。しかも十字架の死にまでも従われたと聖書は言います。イエス様の歩みというものを見るときに、どんなに私たちを愛してくださっているか、神のすべての栄光を捨ててこんな私たちの、こんな罪人の私たちのためにこの地上においでくださった。いえ、おいでくださっただけではなく、私たち罪のすべてを負ってくださったんですよ。私たちのために身代わりとなって死んでくれる人が誰かいるでしょうか。いや、清間先生のために私はじゃあ代わりになりますと。もしかしたらいるかもしれませんけれども、でもそれはただ単に人の贖いに過ぎない。イエス様はこの地においでくださった。それは全ての人の罪を負うためにこの地上においでくださったんです。全ての人ですよ。一人の荷物だったら、ね、あちょっと荷物持ちますよっていうことができるかもしれないですね。私でも昨日こんなキャリーバッグで持ってきましたけれどもね、先生私を持ちますよと言ってくださる方おられるかもしれませんね。でも全ての人の荷物、ここの皆さんが持って今日来られた皆さんの荷物を、じゃあ私が全部運びますって、それだけでも大変なことですよ。しかしイエス様は全世界全ての人の罪を負って十字架について死んでくださったんです。どのぐらいの人でしょうか。イエス様の時代からこの2024年というこの時間の中で、全ての人です、全ての人口、今でも、まあ、世界が70億ぐらいです。それがもう2000年、計算したことないですけれども、その全てを追っていきます。そんなことができるんですか。そうです、神だからできるんです。イエス様が神ご自身であるから、永遠の神であるからこそ、そして全く罪のないお方であるからこそ、その全ての罪を負って贖うことができるお方、それができるのはまさに神以外にはおられないんです。人は誰かの代わりに死ぬこともできません。自分の罪を負わなければならないから。しかしイエス様は罪のないお方、全く罪のないです。無限のお方です。そのお方が全ての人の罪を負うことができるんですよ。そうですよね。もしパソコンで計算できる方は、この2000年間、ね、2024年間でもいいし、全世界の人数を全部合算して、そして 何千億何億、もうすごい計算になって、もう何兆計算した中の、まあ、30兆とか、ね、言うても、もうそれでも有限なんです。それでも有限なんです。無限ではないんです。計算すれば計算して、もう数えくるきれないような数であっても有限なんです。その全てを追い得るのは無限なるお方だけ。ですからイエス様のまだこの罪の許しは、もうこれから何年経ってもイエス様が再びおいでになるまで全ての罪を負うことができるお方なんです。 その無限なるお方が有限なるものとなって、しかも弟子たちに裏切られ、当時の指導者から神を恐れると言いながら、そして本当に神様が愛し続けてくださったイスラエルの民がイエス様を十字架につけてしまった。ヨハネの福音書の一章を見ますと、ここにその姿というものを見ることができますね。ヨハネの福音書第1章のところを開いていただきますと、ヨハネの福音書第1章の9節から13節まで見てみたいと思いますが、ヨハネの福音書1章の9節から13節、少し長いんですけれども拝読させていただきます。ヨハネの福音書1章9節から13節、すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。この方はご自分のところに来られたのに、ご自分の民はこの方を受け入れなかった。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供となる特権をお与えになった。この人々は血によってではなく、肉の望むところでも人の意思によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。イエス様は創造の初めに父なる神と共におられました。そしてそのお方がこの地に来てくださったのに、世はこの方を知らなかった。イスラエルの民は神を恐れ、神の律法を持ちながら神を知っている民であったはずなのに、それでも彼らはこの三位一体なるお方の救いを拒んだ。しかしその方を受け入れた人々、イエス様を本当に自分の救いにしてて信じた人々には、神の子供とされる特権が与えられた。それは家系とか血筋とか、あるいは人間努力とか善行によってではない、ただ神によって新しく生まれ変わっていく。イエス様は私たちの罪を負い、そして私の罪の身代わりとして十字架について死んでくださったお方であります。イエス様は十字架に死んでおしまいではないんですよね。本当に私の罪が許された、その証明はまさに3日目によみがえられた復活にあります。イエス様は十字架に死に、そして3日目によみがえった、信じる者に罪の許しと永遠の命をお与えください。それを明らかにされたんです。人の人生は肉体の死で終わるものではない。神がお与えくださる永遠の命というものがそこにはあるということを明確に教えてくださったんです。私たちここに希望を持っています。私の娘も6歳で召されましたけれども、天でまた会うことができる、天の御国でまた会うことができる、だいぶその会える日が近づいてきてますね。会える日が近づいてきて、だんだん私年取ってきましたから、だんだん天で会うその時間が近づいてきてるなというふうにいつも思わされます。いつも私の部屋に写真があるんですけれども、あ、まあ、また会える時が近づいてきたなというふうに日々見て思っています。神様は私たちにイエス・キリストを通してこの救いの道を開かれました。そしてイエス様ご自身も 私たちを愛して自らこの十字架へと進んでくださった方であります。イエス様はどんなに私たちを愛してくださったでしょうか。十字架にかかりながら、父よ彼らを許してください、彼は自分で何をしているのかわからないんです、どうか彼らが救われるように、イエス様が十字架についてご自分の命を持って開いてくださった救いの道、もし私たちが素晴らしいプレゼントをそこに用意されていながら、この素晴らしいプレゼントを皆さんに渡したいというふうに、ね、用意してあるとしたら、それをもらわないで帰る、いや私はいりません、大きな犠牲を持ってそこに準備されたプレゼントがあって、私あそれは私はいりません、私は必要としてます、いえそんなもの私はいらないですと、もし私はそれを拒んでいくなら、どんなに大きな悲しみがそこにあるでしょう。準備した人は皆さんが喜んで本当に生きることを願っておられる。イエス様は十字架の上で本当に自らを犠牲にしかせた時に、信じて救われるよう、滅びではなく命に生きるようにと、その全ての救いを用意してくださったにもかかわらず、私たちがそれを拒んでいく、それをないがしろにして、それを蔑んでいくとするなら、どんなに大きな罪を犯すことになるでしょうか。イエス様は私たちがこの十字架と復活を、この福音を信じて生きるようにと、この福音宣教の命令を教会にお与えになりました。その時代だけではない、もうこの2000年間この福音は全世界に伝えられている、そして多くの人たちがイエス様を信じて救われている、そして希望を持って永遠の御国を目指して生きている、神の愛に応えて真実を持って社会の中で生きようとしている人たちがクリスチャンと言われる人たちなんです。イエス様は全人類の罪の重さ、その全てを担って十字架について死んでくださいました。ここに愛があるんですよね。ローマ人の手紙のところも開いておきたいと思いますけれども、ローマ人の手紙8章のところをお開きください。8章の1節からのところでこう書かれています。8章の1節から少し読んでみたいと思います。6節まで拝読します。こういうわけで、今やキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。なぜならキリストイエスにある命の御霊の律法が罪と死の律法からあなたを解放したからです。肉によって弱くなったため、律法にはできなくなったことを神はしてくださいました。神はご自分の御子を罪深い肉と同じような形で罪の清めのために使わし、肉において罪を処罰されたのです。それは肉に従わず御霊に従って歩む私たちのうちに律法の要求が満たされるためなのです。肉に従う者は肉に属することを考えますが、御霊に従う者は御霊に属することを考えます。肉の思いは死ですが、御霊の思いは命と平安 です。イエス様によって信じる者はまさに命と平安の中に生きるものとされているんです。でここではこう書いてありましたね。一節に、今やキリストイエスにあるものは罪に定められることは決してありません。絶対にないです。イエス様を信じた人がまた罪の中に生きることは絶対にないです。いや私は弱いですから、また罪を犯しちゃった、あのこともあります、このこともあります、それでもいいんですか。そういうふうに私たちは思う時がありますよね。しかし罪に定められることは決してないです。だからイエス様の贖いは完全な救いであり、永遠の贖いだからです。神の子が犠牲にされた神、イエス様は今も生きて私のために取りなしをしてくださり、どんなにこれから私は罪を犯してしまうかもしれない、クリスチャンはあえて罪を犯すことはありません。故意にあえてあの人をというふうに、ね、罪を犯そうとすることはないんです。でも何かの拍子に罪を犯してしまったということもあります。昨日は私たち高速道路で来ましたが、ちょうど北陸自動車道で大きな事故がありました。もうそこから動けなくなってたんですけど、でも1台のバイクと、まあ、3台の車の事故でした。あえて誰も事故を起こしたいなんて思わないですよ。でも時々私たちは事故を起こしてしまうことがある。クリスチャン生活もそうです。あえてそうしたいと思わないけれども、何かの拍子に私失敗してしまったりとか、弱くなってしまったりとか、つまずいてしまったりとかすることがあるかもしれない。しかしその全てにおいてイエス様は十字架について死んでくださっている。イエス様は今も生きておられます。そしてこれからも生きておられます。イエスキリストは昨日も今日もいつまでも同じです。いつもいつも私のために取りなし続けてくださっておりますので、イエス様の犠牲というのは今も私の罪のために十字架についてくださっています。私はあえて罪を犯してイエス様を十字架につけるような行動はしません。しかし私は失敗した時、十字架はいつも私と共にあると。ですから私は決して罪に定められることはありません。時々この例えを話すことがあるんですね。電車に乗るときに私たちは行く方向というのがあります。富山に向かっていく電車とか、ね、あるいは新潟に向かっていく電車、新潟に行きたいと思いながら富山に行く電車に乗らないですよね。あ、間違ったと思って、ね、本当に新潟に行くはずなのに、なんか富山に行く電車乗ってしまうと、しまったと思った時に私たちは悔い改めてホームに降りて違う電車に乗る。そしたらどんなに私たちが居眠りしててもそこに行っちゃうわけですよ。私の生活は罪の中から贖い出され、イエス様の電車に乗るようなものです。天国行きのイエス様の電車に乗ると私は居眠りしてても天国へと導いてください。絶対に反対にはいかないんです。全くそれは違う立法の中で、昔は違う原理の中でと言いましたけど、違う、全く違う原理の中で生きてるからなんです。罪の原理ではなく命の原理の中に私たちは生きてるんですよね。もう新しく生まれ変わって私の魂は神の命の中に生きてるんです。滅びに向かうことは決してないです。イエス様は本当にご自身の命をもって私を愛し救いの道を開いてくださった。そして信じる者は決して滅びに向かうことはもうないんです。いつもイエス様が共にいて取りなし続けてください。 また御霊も同じようにどう祈っていいかわからない私たちのためにも祈り続けてくださっていると書いています。そして3つ目に聖霊によってもたらされる愛というものもある。ちょっと長くなってしまいましたけれども、創造主なる父なる神の愛、そしてイエス様の愛、そして御霊ご自身の愛というものがある。御霊は信じる者のうちにあって私たちを神との交わりの中へと導いていきます。信じた者は神と交わり、神を喜び、神の創造の始めのように豊かな神の恵みの中で生きることができる。神様はそれを最初から願っておられたんですよね。私たちは御言葉を通してこの御霊の働きというものを知ることができます。聖書は言います。詩編の14編の一節を見ますと、詩編の14編の一節、旧約聖書の中の詩編の14編の一節には愚か者は心の中で神はいないという、彼らは腐っていて忌まわしいことを行う、善を行う者はいない、そう語られます。愚か者は心の中で神はいない。本当にこの素晴らしい自然、深い神の愛、それを拒むこと、神はいないということはなんと愚かなことでしょうか。それは自らを神とすることだからです。人間は神ですか。本当に愚かな、罪深い存在すぎないでしょう。しかし神を知らなければ自らを神とする、そんな愚かさを私たちは持っているんです。しかしそれでもなお愛してくださるお方、このような私たちをも神は御言葉を通してこのキリストの十字架と復活の福音へと招いてくださいました。聖霊は私たち自身がまさに神の言葉に気がついて神の言葉に生かされていくことを導きます。聖書の言葉ってのは非常に難しく思いますよね。皆さん聖書を学んでいて、あ、聖書って難しいなと思いになるでしょうか。初めて教会に来られる方が聖書を手にするとこれ何だろうと思いますよね。そして聖書を紐解き始めます。初めに神が天と地を創造した、創世記は非常に面白い物語として読むことができます。しかしだんだん霊引きとか民数記になると、いや聖書って何書いてあるかよくわからない、あ、旧約聖書から読むからいけないんだ、じゃあ新約聖書から読もうと言って、マタイの福音書1章の1節からすると、イエスキリストの系図が出てくる。この系図って何だろう、やっぱり聖書は難しいなって言って閉じてしまって、どっか本棚に片付けられてしまう。しかし聖書は本当に私たちが心を開いて聖書を読み始めていくと、神様のご愛というものがそこには出てくるんです。聖霊は私たちに本当にこの御言葉によって私の心を探ってください。一人で聖書を読んでても本当にそれはよくわからないことが多くあります。本当の救いは私は学問的に聖書を探求することではなくて、神様を信頼して救いを求めて読んでいく書物なんです。教会に来て本当に多くの方々の祈りを通して御霊は私たちの心に働いてくださり、御言葉を通して私の心に語りかけてくださり、私たちをしっかりと受け止めていくとき、自分の罪が分かり 自分の罪のために死んでくださったイエス様の十字架が分かる、そして本当に自分自身が信じたいという心を与えてください。聖霊は私たちの信仰へと導き手である。私の生活を守り、いつも私の心を照らして神の言葉によって生きるようにと励ましてくださろうかと。そして最後に、聖霊は私たちが天に帰る保証である。エペソ人の手紙の1章の13節から14節、エペソ人の手紙1章の13節14節にこう書いています。このキリストにあってあなた方もまた真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞いてそれを信じたことにより、約束の聖霊によって勝因を抑えました。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証です。このことは私たちが贖われて神のものとされ、神の栄光が褒めたたえられるためです。聖霊は私はイエス様を信じた新しく生まれ変わったことの勝因である、保証である、ね、何か買いますと保証書があります。保証書に判子が必要ですよね。判子が押されている。だからこそ私たちは確かに天の御国の祝福を受け継ぐことができる。今日は第一ヨハネのところを開いておりましたが、まさにこの神の愛というものは、ただ十字架の愛というだけでも、父なる神の全てを覆う愛、そして私の罪のために自ら捧げてくださったキリストの愛、そして私たちを守り支え天の御国へと導いてくださる聖霊の愛が、この書かれている神の愛、愛は神から出ている、愛がある者は皆神から生まれ神を知っている、愛のない者に神は分からない、神は愛だからだと書いています。私は本当に神様の愛というと、ただ自分の個人的なイエス様と関係だけではない、この自然の全てを網羅して、そして本当に私を愛し尽くしてください、神様の愛に生かされていることを知ることができるものとしてくださっているんです。私は神様を愛するかどうかで、神様の愛の中で私が生かされていることを知って、それを受け入れ、その愛に応えて生きるというものにしてくださっている。第一ヨハネの4章12節には、未だかつて神を見た者はいません、私は互いに愛し合うなら神は私たちのうちにとどまり、神の愛が私のうちに全うされるのです。この愛を知った時に、本当に私たちは神の愛に応えて生きる、人を愛せずにはいられなくなるんだと。私が裁くことはできません、私が罵ることはできません。だから私たちは神によってただ許されたものに過ぎない、神様の愛の中で生かされているものだからです。教会の中、そして私のうちに、そして私たちが使わされたところに、この神の愛を明かしするものであっていただきたいと願っています。またイエス様まだ信じておられない方がおられるなら、私たちがその愛に気がつかなければ、どんなに愛の中に生かされたとしても私自身が愛を持つことはできないと。なぜなら神は愛だからです。本当に神の愛を知り、そして神の愛に応えて生きるものであっていただきたいと、これから願っております。お祈りいたしましょう。恵み深い天のお父様、この時はありがとうございます。本当に私たちは愚かなものです。私たちは自分の中に真実があり、自分の力や知恵によって生きることが私の全てであるかのように考えてしまいます。しかし私たちはあなたの前にどんなに小さなものであり、どんなに愚かな弱いものでしょうか、それでもあなたは私たちを素晴らしいものとしてお作りくださって、あなたは私の目には高価で尊いと言ってくださることを心からありがとうございます。 私はあなたを愛していると、あなたは私たちに語ってくださいます。で、私たちの心は固くなり、あなたの愛を拒んできた。しかしあなたはそれでも語り続けてくださっていることを、これからありがとうございます。どうか私たちの心を開いて、こんなものでもよろしいんでしょうか、こんなものでも愛されているんでしょうか、こんなもののために命を捨ててくださったんでしょうか。もしそれが真実なら、私も信じたい。私も神の愛の中に生き、互いに愛し合うものとして愛に生きるものとなりたいです。そのアガペの愛の中に私も生かしてください。本当に私たちはそのことを覚えなければなりません。祈りの途中ですけれども、お伺いしたいと思います。私はまだイエス様を信じてませんけれども、でもこんな大きな愛が私に注がれているならば、私もこの愛の中に生きたいです。イエス様を信じて愛に生きたいです。そう決心される方は手を挙げて教えてください。あなたのために祈りたいと思います。いかがでしょう。アーメン。クリスチャンの皆さんにもお伺いしたいと思います。何か失敗をしますと、私みたいなものはと、私はすぐ自分を卑下してしまいます。しかしそんなものをも素晴らしい愛で愛し続けてくださっている神がおられるんです。私たちは本当に自分を卑下するね。私の目にはあなたは高価で尊い、あなたの目には自分自身が高価で尊くないように見えるかもしれない、でも神様は高価で尊いとして、その全ての愛を私に注いでくださった。ありがとうございます。本当にいつもいつも愚かなのです。でもいつも神様、あなたの愛に生きていきたいです。あなたの愛に応えていきます。本当に自分の弱さを許してください。で、悔い改める方は手を挙げてほしいです。あなたのために祈りたいと思います。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。はい、ありがとうございます。手を下ろし方ということです。他にいかがでしょうか。本当にこの自然も全てが私たちの慰めであり、励ましであり、神様の愛の印なんでしょう。私も本当にイエス様の愛の中で平安と喜びを持って生きていきたいです。本当に小さな私をも主を憐れんでください。そのように願う方がおられたら、あなたのためにも祈りたいと思います。いかがでしょうか。天のお父様、ありがとうございます。お人よしの心に聖なる神様ご自身が豊かに働いてくださって、あなたの愛の大きさをいつもいつも覚えるものとしてくださいますように。私たちは本当に神様の愛を小さなもの、本当に小さな小さなものにしてしまっておりますけれども、あなたの愛がどんなに大きいか、この全世界を、そしてこの宇宙を包むほどの愛であることを覚えることができるように助けてください。悔い改められた方、イエス様を信じたいと願われる方の上に、あなたの豊かな祝福がありますように。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ありがとうございました。